皆さんおはようございます。この1週間でまた一段階というのか、急激に寒くなりましたよね。まさに冬がやってきたかなという感じの寒さになりましたけども、どうでしょうか、ありないでしょうか。早速もう風邪とかあとインフルエンザも流行りだしているようですので、皆さんもぜひ、気をつけていただければなと、こんな風に思うんですけれども、さて、私の選挙は8月以来だったようで、ちょっと羽織ってます。ちょっと間空いたんですけど、その間の空いた間にですね、私の方としては9月の総会でのこう規則の、作成とその説明とで、頑張っていたんですけど、その規則 の, さすあの説明の時にはなぜか知らないですけど、らい緊張したなっていうのを覚えています。確かにもともと私自身こういう話をする立場でありながら、意外かもしれないんですけど、もともとすっごい上がり症の赤面恐怖症なんですね。ですから、そうやって緊張してしまうっていうのはもともとある癖なんですけれども、でも逆にですね、こうして聖書の話をするその時の安心感というのか、それはまたこの違いは一体何だろうと思いながらお話してるんですけれども、規則っていうとどうしてもこう人を縛るようなイメージ、逆に言うと縛られてしまうようなイメージがあると思うんですね。で、私自身もそういうふうに縛るのも嫌だし、縛られるのも嫌だったっていうか、避けたいなと思ってたんです。ですが、そんな私のこう苦労というか悩みをよそにですね、もう皆さんきっとですね、あの規則に何が書いてあったのか、もうきれいさっぱり忘れているというか、意識すらしてないんだと思うんです。それでいいんだと思うんですね。もしそうだったとしたら、今回の規則は無事成功というか、よくできたかなと思うんです。聖母教会でもこれまで文章で条文化されたような、そういう規則は確かになかったかもしれないんですけれども、ちゃんと責任信徒の方々が裏方で事務を務めてくださって、定期的に話し合い会が行われ、そして年2回には会計報告があり、そして9月の総会で1年の総まとめをする、そして来期に向かっていく、規則が文字に書かれた規則はなかったかもしれませんけども、ちゃんと規則的にやるべきことが行われていたわけです。今回の規則はそれを文章化して整えたというだけに、過ぎません。ですが、規則っていうのはどうやって物事を決めて、進めていくのか、その部分だけを定めているものなんですね。私たちが何を信じて、何を大切にして、何を目指していくのか、そういった私たちの信仰であったり、心情的なもの、あるいは精神的なものっていうのは規則には織り込めないらしいんです、小山さんのようには、で、それが表されているのは今度は教会の基本精神、入会目視録書と一緒にあると思うんですけれども、その基本精神の方となります。今日はそれ全部、読み上げるところは時間に都合でできないんですけども、要約すれば、私たちのリーダーは主イエス・キリストであって、規範は聖書にあって、私たちはその主に、仕えていくものである、群れである、そういったことが書かれています。その精神、基本精神からこうふとこう思い浮かんできたのが今回の今日のピリピ書だったんですね。聖書の中での基本精神、聖母教会の基本精神もここにそのエッセンスというのが多分に含まれているように感じています。といってもここで、パウロが説いているのは単にこう指導的な教え、命令ではなくて、パウロがいかにこう教会を愛しているか、その愛情あるいは思いというものがこのピリピ書には非常に溢れているんですね。今日はそのピリピ書をパウロの思いの部分まで含めて、 それを私自身がうまく表現できるかっていうのがちょっと難しかったところだったんですけども、ぜひ皆さん自身もですね、このパウロの思いっていうところにこう視点を置いていただきながら、ぜひここの場所を皆さんと一緒に味わっていきたいなと、こんな風に思っています。さて、このピリピリというの手紙というのは、喜びの書簡と言われるほど喜んでください、私は喜びます、喜ぶということが非常に多く出てくる書簡手紙です、ですが実にこの時パウロはすでに身柄を拘束されていて、ローマに護送されていく途中か、あるいはもうローマに着いてローマの牢獄から書かれた手紙、いわゆる獄中書簡と呼ばれますけれども、その獄中書簡の一つだったというふうに、考えられています。今日の箇所の最後にも出てきますが、パウロはすでに殉教の死というものだけこう意識しているんですね。当然ピリピの教会でもその話は入ってきてますし、そのパウロの身を案じて心配し、中には不安や動揺を感じていた、そのような状況だったわけです。そうした状況だけを見れば、決してこう一概に喜びなさいと言われても喜べるような状態ではない中でのこの手紙であるわけです。さらに一章では、この当時純粋な動機からではなくて、妬みや争い、あるいは我こそがというような党派心、競争心と言ってもいいかもしれません。そういう争いで、キリストを述べ伝えているものが出ているということも書かれています。そのためにフィリピンの教会の中でも、そういったものの対抗意識であったり、あるいはどっか一致がこう乱れて、揺らいで動揺していた、そんな状態が伺えます。こうしたフィリピンの教会の心配、不安、あるいは動揺というものをパウロ自身も感じつつ、懸命にそこにですね、本来あるべきキリストイエスにある喜びというものを再び、目を向けさせていく。たとえ自らが殉教の死を遂げたとしても、そこになお喜びというものを注ぎ込んでいく。それがピリピの手紙です。こうした教会内外で起きる問題に動じないように、あなた方は思いを一つにしていってくださいと、そう解き始めているのが今日の2章ということになっていきます。1節2節、こういうわけですから、もしキリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるなら、私の喜びが満たされるように、あなた方は一致を保ち、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、志を一つにしてください。ここでまず一番に大切な大前提は、もしキリストにあって、キリストにある、当然フィリピンの人たちもキリストにあるわけです。家庭法で書かれているんですけれども、当然キリストにあって、キリストにあるということは、励ましや慰め、聖霊の交わりがあり、愛情と憐れみも受けているわけです。受けているはずだから、そんなニュアンスになっています。しかし同じキリストイエスにあったとしても、本来私たち一人一人、生まれながらの私たちっていうのは、もちろん生まれ育ちも違うし、体験してきた経験、これまでの人生も違いますし、そこに意思や感情、性格というものもそれぞれ違うんですよね。一人一人みんな違うんです。同じ人はいないんです。その違う私たちが、もし各自それぞれの考え方でそれぞれの意見を言い始めてしまったとしたらば、当然まとまらない、バラバラになる。まあ、これは教会という場に限らず、どんな団体、人の集まりでは一緒だと思います。先日のラグビーのワールドカップがあって、日本のチームが活躍して、盛り上がっていましたけれども、一人一人の選手にどんなに能力があったとしても、日本代表だからもちろん優れた選手たちが集まっているんです。 でも その一人一人がもし個人の単独プレーばっかりしていたら、もしポジションっていうものをわきまえずボールのところにばっかり集中していたら、もちろん当然そこにはそれは勝てないわけですよね。お互いが連携し合って一人一人が自分の持ち場で自分の力を出していくときに、体格差のある外国のチームにも対抗していける、互角に渡り合える、それが日本のチームでした。あのスクラムしても日本の選手の一人一人がですね、練習合宿を 何ヶ月だかもやって、あの すごいですよ。あのスクラムって組むんじゃないですか。その時のそれぞれのポジション の選手が、あの自分の足の位置を数センチずつずらしながら、どこが一番全体として力が出せるかっていうのをこう研究し合って調整してきたっていうんですね。そのぐらい、あの日本のチームは決して体格が有利ではない日本の選手だったわけですけれども、そうやって力をみんなが寄り集めることによって、あの大学のチームにも戦ってきたわけです。教会としても、で集まりとして活動していくときにも、キリストイエスにあって、同じ目的、愛の心を持って志を一つにしていく。この志っていうのは思いっていう言葉でもあります。思いを寄せ合っていく必要があるわけですよね。何も問題がないときにはそれも普通にできることかもしれません。しかし何か問題が生じたとき、困難が発生したとき、それが揺らいでしまうという可能性は私たちもあり得ることなのかなと思います。ここで、パウロは私の喜びが満たされるようにと書いています。もし私たちがそうやって何か問題が発生したときに、私たちもまた同じパウロの目線で教会っていうものを考えてみると、すごく分かりやすいんじゃないかなと思うのです。もしクリスチャン同士、教会、同士が競い合っていたり言い争っていたり、あるいはバラバラになっている姿を見たら、それは悲しい出来事、姿ですよね。しかし逆に困難の中にあったとしても、もし教会というものが思いを一つにしてそこに立ち向かっている姿というものを見たとしたら、それは喜ばしい姿だと思うんです。それはパウロだけではなく、イエス様から見た時も同じです。私たち、この聖堂教会にも同じ愛のまなざし、イエス様の眼差しが注がれて、今も注がれているわけです。だとすると、私たちそれぞれ自分の意見は持っているわけですけれども、自分の意見を押し通すことが大事なのか、それとも教会全体が喜びを保っていける、喜びを増していくことが大事なのか、その中で自分がどう立ち振る舞い、役割を果たしていくのか、そういったこともおのずと見えてくるのではないかなと思うんです。その時に、次に述べられているのが、私たち一人一人が自らへりくだるということ。言い換えればそれは自らが使えるものになっていく、ということ、それはキリストイエスに見られるものなんだと、こう話がつながっていくわけです。3節、何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。私たちの本質って実に自己中心なんだと思うんですね。それは単にわがままだとか、そういう悪い意味でばかりではなくて、良くも悪くもですね、私たちは自分の頭で、考えて、自分の頭で判断して行動しているんです。あくまで自分の自身が得てきた経験であったり、あるいは知識、聖書の知識もそうです。自分が得てきた知識の範囲内で自分の頭で考えて行動しているわけです。自己中心、自分中心という、ところからはある意味脱せない るわけです、ではその自分という存在がどれほどのものであるのかって言われると、当然間違いや限界も多々あるはずですよね、当たり前なんです。私たちはあくまで人、神ではないわけです。決して完全、ではありません。私たちはあくまで罪人であるにもかかわらず、不完全であるにもかかわらず、許されて、神の国へと招き入れられているものであるわけです。またこれが恵みであるわけです。ところがですね、ある時ある瞬間、そんな自分の不完全さというのを忘れてしまい、自分が正しい、自分は間違ってない、思い込んで態度やそういう思いになってしまうということが私たちにはあるわけですよね。罪人であるにもかかわらずが抜けてしまうわけです。これぞ自己中心、別の訳ではこれが遠端、というふうに訳されていますが、もともとの意味は自己中心ということ、自分中心ということが意味合いがあります。独りよがりの善、虚栄、傲慢とも言えるかもしれません。そういうことが私たちには時々起こりうる、事実として起こる、私にはありますよ。それを一番よく知っているというか、その傲慢の被害を受けているのは多分しずさんということになってくるわけですけれども、まあ、そういうことになっているわけですが、それを私たちが抑制していくためには、必要なのが自らがへりくだるということになってきます。これはぜひ皆さんも意識しておいたらいいなと思うんですけれども、同じ平陸だるっていう言葉でも、日本語では謙遜と謙虚って2つあるんですね。どちらも平陸だるっていう意味では間違いないんです。でも謙遜っていうのは、表に見える言葉や態度のことに対して謙遜な人ですねっていうのは、言葉に対してあるいは態度に対して言う言葉なんです。で、一方で謙虚っていうのは、心の内のあり方、自分自身に対する自己認識に対して使うのが謙虚さっていうもの、らしいですね。謙遜っていうのはある意味、見せかけでもできてしまう時があります。例えばですね、心の内ではなんかもう言いだめてさって傲慢になっているような時にあっても、表向きではですね、私もまだまだ未熟なものですからね、こう言えちゃうわけです。また何よって謙遜をっていう感じで、それが謙遜なので言えちゃうわけです。一方ですね、謙虚であるっていうのは、その傲慢さであったり不完全さっていうのを自らが認めている、認められるということ、私もつい傲慢になっちゃうんですよね。これがその不完全さを認められる、それが謙虚さっていうものです。聖書が語るへりくだるっていうのは、この謙虚さなんだと思うんです。謙虚であれば当然、言葉や態度でも謙遜にも、なってきます。それは決して、だから自分はダメだと自己卑下したり悲観的になることではないんです。謙虚な人はその自分の不完全さ、足りなさを知るがゆえに、常に他から学ぼうとする、おのずと他を優れたものと思うようになっていくわけです。4節、自分のことだけではなく他の人のことも顧みなさい。私たちの本質は、先ほど申したように本当に自己中心なんだろうなと思うんですね。だからこういうことが書かれているんだと思うんです。つい自分のことだけ、あるいは自分の立場や自分の考えの範囲内だけで物事を考えてしまう、視野が狭くなってしまいがちなんです。しかし自分のことだけではなく他の人も限り、自分一人の立場や考えだけではなく教会全体、周りの人たちのことも顧みる、考慮していく、そうした広い視野、 視野を狭くなりがちなのでぐーっと広げる、こういう必要があるわけです。さらにはですね、自分個人一人一人だけではなく自分たちの教会のことだけではなく他のキリスト教会、の働きも頼り見る。私たちの教会もですね、あの配備営であったり、あるいは神田先生の働き、あるいは震災の時には東北にもこう支援してきたわけですけれども、こう、基本精神にもあります、そこで捧げるということ、教会、広い意味でのキリスト教会の中ではいろんな働きがあって、いろんな働きが必要でもあるわけです。でもじゃあそれを決して聖母教会だけで全てがこう担えるのか、全ての働きができるのか、決してそうではないわけですよね。ですから他をサポートする、サポートすることでその働きを委ねてその人たちにやってもらう。逆に言えばその広いキリスト教会の中にあって、聖母には聖母のこの市川の地にあって果たすべき役割、務め、使えるところがあるわけです。五節、あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。この六節から十、この後の六節から十節っていうのはパウロの書く文体とは異なっていまして、当時よく使われていた賛美歌が、歌詞、賛美歌の歌詞がこう引用されている、そんな箇所です。キリストの賛歌なんていうふうに呼ばれております。それは当時の信仰告白でもあったりして、いわゆる使徒信条のその原型みたいな感じですね。信仰告白でもあったでしょうし、よく賛美されていた、日本で言えば先ほど歌った主我を愛す的な賛美、誰でもが知っている、その内容というのもシンプルに、イエス様の純肉、イエス様のクリスマス、この世に来られたこと、純肉、十字架、復活、そして天に帰られる昇天、こういったことが事実をシンプルに、書かれた、歌われているその歌詞です。6節から8節まで読んでみます。キリストは神の見姿であられる方なのに、神の在り方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして使える者の姿を取り、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。ここでまず印象的に残るのは、神の姿であられる方、神の見姿であられる方が使えるものを、の姿を捉えた、この部分だと思います。私たちが神に使えていこうという前にですね、まず先にイエス様が使えてくださっているわけです。しかもこの使えるものというのは、しもべ、もっと言うと奴隷という言葉なんです。フィリピの一章一節でパウロは自分のことをイエス・キリストのしもべであるってこう言ってますけど、そのしもべと同じ言葉です。神ご自身がしもべとして、なられた。イエス様は誰に仕えてきたんでしょう。もちろん一番には父なる神様だと思います。しかしそれは罪人である私たちのために仕えてくださったわけですよね。しかも十字架の死にまで従われた。イザヤ53章にあるまさに受難のしもべ、その予言の通りに、しもべとなられたわけです。しかし十字架で終わったわけではありません。復活があるわけです。9節から11節、それゆえ神はキリストを高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもの、すべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神は褒めたたえられるためです。 これまでのパウルだったら他の手紙でもあるように、おそらく自分の言葉でイエス様の十字架と復活を語っていたんだろうなと思うんです。しかしここでは賛美歌っていうものを引用していく。それはこの賛美歌をさえ伝えればフィリピンの教会の人たちだったらもう十分わかるっていうことがあったんだと思います。そしてこの賛美歌を引用することでスーッとパウルの姿がこの間だけ消えるんです。そしてフィリピンの人たちが信じ、心の内にあるイエス・キリストの存在がファッと浮かび上がっているわけです。映し出されているわけです。私たちが主張を愛すと賛美するときと同じ、そしてパウルも一緒になって、同じ神のキリストを賛美しているわけです。12節、そういうわけですから愛する人たち、いつも従順であったように、私がいるときだけでなく、私のいない今はなおさら恐れをのぞいて自分の救いを達成してください。私たちは救いは達成してくださいって出てきますけれども、私たち信仰によってすでに救いは約束されています。信じる信仰のみによって救われます。でもまだ到達完成は実はしていないんですね。まだ天国に向かう途上にこういる、救われてはいるんだけど救いの完成形にはまだ向かっているその途中であるわけです。以前にも別の箇所であったんですが、恐れをのぞいての、恐れっていう字が、恐怖の恐れの字が使われてしまっているんですけれども、私としてはこの畏敬の念の方の恐れるの方が的確じゃないのかなというこんなふうに思うんですが、今日の招きの言葉にありました小さな群れを恐れることはない、天の父は喜んで神の国を与えてくださる、そのために父なる神様は一人のイエス・キリストを与えてくださったんです。それも喜んでとあります。十字架につけられるんですけども、でも私たちの救いのために父なる神様も喜んでイエス・キリストを世に送られたわけです。私たちはその与えられたあまりの恵みの大きさ、愛の大きさの上に恐れおののき、この神キリストを信じ続ける、愛に続けるものなんです。13節、神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせことを行わせてくださるのです。この箇所は読む上で注意が必要なんですけれども、私たち本当は自己中心の繰り返しの人が自己中心なんだよね。この箇所だけをガッと抜いて、それまでの文脈を一切バサッと切り捨てて、自分のこの思いは神の御心じゃんって、こういうことにも実はなりかねない、そういう言葉だと思います。でも決してそうではないわけです。繰り返しになりますけれども、私たちは自身はあくまで間違いもある不完全な存在です。そのことを忘れてはいけないのです。この13節、神は我が子主になって始まっていくわけですけれども、もしかしたら神ですと述語で、最後に持ってきた方が的確かもしれません。御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせことを行わせてくださるのは神なのです。こういう表現、こういう意味合いです。私たち自分自身ではないんです。神が私たちに志を立てさせてください、志を立てさせてくれるのは神だというわけです。どんな志なんでしょうか。それはキリストにあって、思いを一つにしていく、神と人に仕える、私たち自らが教会に仕えていく、その志、思いを一つに集めてくださるのは神だ、こういうわけです。イエス様は罪人である不完全の私たちにもこう呼びかけていてくださっているんですよね。私についてきなさい、 私を信じなさい、私に従いなさい、使えられるものではなく使えるものにおなりよ。14節、すべてのことをつぶやかず疑わずに行いなさい。これも一切反対意見を言わないということではありません。意見は意見としてもちろん あっていいし出していいんです。でもただこう不満をつぶやいて、一致を妨げていったり、あるいはこの疑わずっていうことも疑問に持つっていう意味ではなく、もともとの意味は論争、言い争いをしない、異を唱えない、なんでしょう、激しい意味での異を唱えない、こういう意味です。話し合いはあっていいわけです。意見は出し合っていいわけです。でもその言い方、話し合うっていう思いを一つに寄せていくっていうことを行いなさいっていうことになっていきます。15節、それはあなた方が非難されることのない純真なものとなり、また曲がった邪悪な世代の中にあって傷のない神の子供となり、命の言葉をしっかり握って彼らの間で世の光として輝くためです。非難されることのない純真なものってありますけども、決してそれは日本人的な完璧主義ので言ってるわけではありません。私たちが純真、純粋に命の言葉、十字架の福音、を固く握ってキリストに愛されている喜び、救いの喜び、喜びを持って、主に仕えていく、世に示していく、いわばスクラムを組んでいく。そうすれば私は自分の努力したことが無駄ではなく、苦労したことも無駄ではなかったことをキリストの日に誇ることができます。実に使えるもの、パウロ、使えるものには使えるものの喜びもちゃんと備えられているわけです。使えるものの喜びというのは自分ではなく相手が喜ぶ姿を見て、それを私の喜びとしていくことかと思います。17節、たとえ私があなた方の信仰の備え物と礼拝とともに注ぎの備え物となったとしても、私は喜びます。あなた方すべてとともに喜びます。注ぎの備え物となったとしても、パウロは間違いなく殉教の死を頭の中で意識はしているわけです。しかし私はそうなったとしても喜ぶ、こういうわけです。しかもあなた方ピリピの教会の人たちと一緒に喜ぶというんですね。さらには18節、あなた方も同じように喜んでください、私と一緒に喜んでください、こう続いています。こう喜んでください、喜んでくださいと繰り返されているわけですが、なぜ繰り返しているんでしょうか。正直もしパウロが処刑されたということになれば、とてもとてもフィリピの業界の人たちにとっては普通の感覚で喜べるようなことではないわけですよね。パウロも、パウロ自身も喜びなさいと言いながらも、実はフィリピの教会の人たちのその心配であったり悲しみ、あるいは不安というのをちゃんと見ているんです。見ているからこそ喜びなさい、喜びなさいと繰り返すんです。しかしパウロにとっては、もしフィリピの教会がキリストイエスにあって救いの喜びに満たされているというのであれば、たとえ、結果として殉教の死を迎えたとしても、自分の働きは無駄ではなかった、誇ることができる、パウロ自身にとっては本当にそれは喜びになっていく、だから喜んでくれ、その喜び、フィリピの教会の喜びが私、これからの私の支えになる、だから喜んでくれ、そう言っているわけです。イザヤ53章の11節にはこんな風にありました。彼は自分の命の激しい苦しみの後を見て満足する。彼は自分の命の激しい苦しみの後を見て 満足す。イエス様も一緒です。十字架の苦しみを負ったとしても、その代価によって罪が贖われて、結果として、人々が神の国へとこう導き入れられる、神のもとへと帰ってくるんであれば、そのことを見て、十字架は苦しみです。でも、その私たちが救われる、私たちが天国に導き入れられていく、入ってくる、そのことでイエス様は喜ぶわけです。パウロは続く3章に出てくるんですけど、このイエス様の十字架の死と復活のありさまを目指していたわけなんですね。ですから私と一緒に喜んでほしい。パウロは自分の生き様を通して、フィリピの教会の人たちの主に仕える喜びをも示そうとしています。自らの死をもって復活への希望、その喜びを見せようとしています。それはイエス様によって与えられた救いの喜び、天国復活への希望とも言えると思います。決して死が終わりではないんですよね。通過点なんです。天国が実はゴールでもないんです。天国に行って完成ってか、完成は完成なんですけど、終わりじゃないんですね。天国にあって私たちはさらに生き続けるんです。そこでの喜びがある。さらにはキリストの日、復活の時、本当に体が蘇る時、その時にはパウロはピリピの人たちと共に、喜ぶ、共に喜び合える。まさに復活の時にこの喜びは本当の意味で実現する。そのことを期待して、喜んでください、こう語っているわけです。だから教会での葬儀では、死の悲しみの中でも神への賛美があるわけですよね。神の褒めたたえる歌を死の悲しみの中でも歌う。なぜですか？復活があるからです。ピリピの教会もだから賛美をする。その賛美というのはキリストイエスの福音によって私たちに与えられた恵みです。今日は午後クリスマスの飾り付け、来週からはアドベントへと入っていきます。天の栄光を捨てて、人となり仕える者の姿となられた、いや実際に仕えてくださったイエス様を待ち望んでいます。こういう時になるわけですけれども、イエス様に仕えるっていうのはどういうことなのかなと私は思うんですが、それはイエス様がこう上の方にいて、あれせよこれせよって言って命令してくるのではないんだと思うんですね。イエス様が自ら仕えるものとなってくださっている。私たちと一緒にイエス様も仕えてくださっている。仕えるものの姿の中に、実はその姿の中にイエス様が生きて働いてくれているわけです。表されていくんです。この私のことでさえもキリストが愛してくださるというので、しもべとして十字架の死にまで仕えてくださったというので、私も神と人と教会に仕える、自分らしく自分なりに神を愛し、自分を愛し、そして隣人隣人を愛して、この三つの愛を目指して生きていく。イエス様と一緒に私たちも使えるものの喜びを共に味わさせていただきたいものですよね。お祈りしたいと思います。愛する天のお父様、あなたの皆を心から賛美します。今日はパウロが牢獄の中からピリピの教会の人たちへ向けて書き送ったピリピ人への手紙から一緒に御言葉を味わわさせていただきました。悲しみや不安の中にあったピリピの教会の人たち、パウロは懸命に、牢獄の中にありながら喜びなさい、喜びなさい、そう語り続けました。それは私たちにある与えられているイエス・キリストの福音、十字架と復活、永遠の命の恵みのゆえにあります。 私たちにも人生の中には様々な困難があります。また教会士として、様々な課題や難題にぶつかることもあるかもしれません。ですが神様、そんな時にも私たちがただただイエス様を見上げて、そのイエス様に従って、私たちがどうあるべきなのか、その時私たち一人一人ができることを寄せ集めて、思いを一つにして、立ち向かっていくことができますように、私たちを守り、これから先も導いていってください。来週からはアドベントも迎えます。もう一度私たち、使えるものの姿をとってこられたイエス様を思い浮かべ、私たちがまた喜んで、神と人とに使える、そういう群れとなっていきますように。どうぞ神様、この時もあなたが導いてください。そして私たちも使えるものの喜び、そしてやがて天国、そして復活の時に見る喜びを私たちも思い描きつつ歩んでいくことができますように強めてください。今日このひとときを感謝します。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。